聖書ヨハネの福音書3章、ヨハネの福音書3章ヨハネの福音書3章3節から読みます。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ニコモネは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのでしょうか。もう一度母の体内に入って生まれることができましょうか。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国を入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方に新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。この建物が建てられた時、今日が一番人の数が多いと思います。まあそうでしょう。このようにたくさんの方々が集まったことは今までなかったと思います。明日、この場所を私たちが用意した以来、ここで集まって伝道したり聖書を勉強したりする、その教会としてこの家が使われたということを、この建物が神様の御前から一番大事に使われるようになりました。そして明日、その入道式が行われます。忙しいところ韓国から いろんなところから参りまして本当に感謝しています。この日本の地にどうしてもうその福音を述べ伝えて、本当に日本という国が経済的には非常に発達 しましたけれども、霊的には非常に暗いところです。で、その韓国が、過去日本と韓国が遠くて近くて遠い国だと言われていますけれども、私たちがまず近くしなければいけないと思います。まず伝道して、日本に数多くの人が救われることが現れるよう、私たちの心で一番近い国がなるはずでしょう。この日本にまず福音が悟られた兄弟姉妹たちが、その力がお互いに交わりして伝道して御言葉を勉強して、奉仕をして、いますので、近く感じることは確かです。で、神様がこの日本地域に数多くの霊魂が救われることが、そのようにすると思います。今は始まりです。もっと大きな働きのための準備だと思います。この準備というのはどこからでしょうか。神様の大きなことが現れると私は確信しております。この集会の場所が用意されて、一番最初の集会です。今回参加した方々は本当に幸いであると思います。まず悟られた人たちのお祈りと愛、その奉仕、その力を尽くして用意したその場所、その中で一緒に参加して御言葉を聞いて救われる機会が与えられたということは、神様の特別な祝福だと思います。先週 聖書を勉強しました。今聖書を勉強する最初の目的は、私たちが救われて、今さっき読んだ御言葉の中でイエス様がニコテモという人たちに話しました。人が生まれ新しく生まれなければ神様の御国を見ることができない。誠に誠に一番重要な御言葉を話すときには誠に誠にと言いました。誠に誠に非常に切なくて、その切ない心で、人は誰でも新しく生まれなければ神様の御国を見ることができない。卵も生命体です。その鶏が産みました。確かにその卵も生命体ですけれども、まだ卵の時には母親も知らないし、自分が何のために生まれたかもしれないし、そしてそれがその卵を食べてもわからないし、何も知らない、その卵を親鶏が抱きしめますと、21日ぶりにひょうこになって出てきます。チチチチしながら親鶏を従ってついていて、一つの生命体として活動をします。そのように生まれる、再び生まれることが多いです。卵として生まれて、そしてひょうことして再び生まれるけれども、飛ぶものよりは新しく生まれるんだとして、そのようなものがものすごくたくさんあります。ハエさえ卵から新しく生まれます。もちろん飛ぶもの以外にも卵になって、爬虫類とか、まあ、幼少類とかもありますけれども、そして新しく生まれることはたくさんあります。虫がサナギに入って蝶々になって出ることも新しく生まれることです。今イエス様が、人が新しく生まれなければ神様の国を見ることができないと、私たちが聖書を勉強する間、確実に私たちが非常に重要なことを発見したということは、神様がいらっしゃること、神様が宇宙万物を作って支配するという事実、この地球を作り上げて、その上に人を作って、人類の歴史を定めといたということは、神様の聖なることが入ってあります。その歴史の中で生まれて生きている私たち一人一人、自分という存在の価値は、何十年間生きてて死ぬこの肉体だけではなく、神様にかたどって作られた霊魂があるという、神様が私たちを愛して私たちに大きな恵みを授けたということは、神様にかたどって作られた霊魂があるからです。肉体は遠くない間死んだとしても、霊魂は永遠に死なない。イエス様の御言葉の中で、肉体を殺す人を怖がるな、霊魂と肉体を一緒に地獄に投げ込む人を恐れなさい、肉体を殺しても霊魂を殺せない人を恐れることはない。人を殺しても、肉体を殺しても霊魂を殺すことはできません。けれども神様は霊魂と肉体を一緒に投げ込むという、霊魂だけではなく肉体も一緒に行きますから、霊魂と肉体を一緒に地獄に滅ぼす方を恐れなさい。私たちがそのような事実を調べました。一番重要なことは、世の中で何十年間の間どうして良い生活をするのか、数多くの人たちが考えたことのように、肉体が生きている間どうすれば良い生活をするのかということが重要ではなく、死んだら、自分が死んだらどこに行くのか、これが重要です。 母親の体内から10ヶ月、世の中、生まれて何十年間生きてって、その後死ぬ、世の中の何十年間、死の後、永遠の世界に行くための準備をする期間でしょう。今の世の中は、次の時代のための準備期間です。ですから私が聖書を勉強する間、聖書が神様の御言葉である、事実であるということ、そして自分の内に霊魂があるということ、自分の肉体が損なわれた後、肉体の外から神様を仰ぎ見るであろうという言葉のように、それが全部事実だということがわかります。人が一回死ぬことは人間に定められたことであり、その後は裁きがあるという。永遠の天国と地獄があるという御言葉も私たちが信じることができます。絶対的な神様の御言葉でしょう。ですから私たちがどうすれば地獄に行けなくて天国に行くことができるのか、私から昨日まで世の中に生きている間、罪人として生まれて全ての罪を犯して生きていって、死んだ後裁かれて永遠の火の池に第二の死に投げ込まれる運命だということが分かりました。どうすれば地獄に行けなくて天国に入ることができるのか、非常に重要なことです。聖書を知らない人たちは、まあ天国がどこにあって地獄がどこにあるのか簡単に考えるかもしれません。聖書にはあると言いました。嘘をつかない神様の絶対的な真理です。じゃあそうそう、どうすれば天国に行くことができるのか、イエス様が話しました。新しく生まれる、新しく生まれなければ神様の国を見ることができない。見ることができないということは入ることができないということよりもっと強い言葉です。見ることができないのにどうして入ることができるでしょうか。新しく生まれなければいけません。新しく生まれるということは英語では born again、 再び生まれるという意味です。ニコデモという人はこの御言葉を聞いて非常に、衝撃を受けました。ショックを受けました、まあ、びっくりしました。じゃあそうすると人が年老いたらどうやって再び生まれることができるでしょうか。母親の体内に入って出ることができますか。もうとんでもない話ですけれども、もう新しく生まれなければいけないという御言葉は何でしょうか。イエス様は肉体から生まれたものは肉、聖霊によって生まれたものは霊である、母親の体内に入って出てきてもそれも肉です、そして人間がいくら立派であってもそれも肉である。今再び生まれるということは霊によって生まれることだ。霊は霊だ。肉体によって生まれたことは親から生まれましたけれども、今霊によって生まれることは神様から生まれることです。神様から生まれなければいけない。ヨハネの8章にはしもべは永遠に家に住むことができない、子供はその家に永遠に住む。しもべはいくら主人のために従順してもその主人の家で永遠に住むことはできません。何年間しもべの生活、奴隷の生活をするんだとしてもできません。けれどもその主人の子供として生まれたら、何かを知っても知ってなくてもその家の相続者、父の家が自分の家です。神様の御国を相続してもらうためには神様のために何か熱心にすることではなく、神様の子供として誕生をしなければいけない。誕生です。生まれることです。で、肉体によって生まれたものは肉である。そしてもう一回生まれることは聖霊によって。それを不思議に思わないでください。救われるということ、新しく生まれるということ、神様に子供になるということ、教会に行って最初お祈りするとき、父なる神様と言うから自分も父なる神様と言います。それを何回言ったら、まあ、自分の視点に出ます。あ、父なる神様、感謝します。けれども口で父なる神様だと知って、神様が自分の父になるのか、ヨハネの発祥、ユダヤ人から、私たちアブラハムの子孫、神様が私の父です。イエス様は、あなたの父は悪魔だ。悪魔だ。 あなたたちはあなたの父悪魔から生まれた。あなた方が行う行いは悪魔から生まれたことに違いない。ヨハネの44には、あなたの父の欲張りをあなたもするんだ。イスラエルの民たちは生まれつきでアブラム子孫であれ、教会に熱心に通って安息日を守って自分の位置を捧げて神様に熱心でしたけれども、まだ新しく生まれてません。あ、だから神様があなたの父ではない。一生教会に通って父父なる神様と言っても、新しく生まれなければ神様を父と呼ぶことは、通りすぐり人を掴んで父と呼ぶことと同じです。ありえない話です。けれども、この救われた、新しく生まれるとか、まあ、同じ言葉ですけれども、数多くの人たちが誤解しています。新しく生まれるということを信じない人も、これをたくさん使います。じゃあ、政治も、新しく生まれなければいけませんとか、教育も新しく生まれなければいけませんとか、まあ、社会の構造も新しく生まれなければいけないと、まあ、ちょっと良くなるということを新しく生まれるって言うんですけれども、その内容をよくわからないことです。それはある人は教会に通わなかった時には、たくさんお酒を飲んで全ての悪いことを行った人が教会に通ってお酒も飲んでなくて、まあ、良い行いをしようとして、まあ、良い人になったとしましょう。その人たちいるでしょ。それを見て新しく生まれたというふうに考える人もいます。私が聞きました。新しく生まれましたか。新しく生まれる生活をしなきゃいけないでしょ。これはまあちょっと間違い答えです。神様の子供として誕生しましたかという意味ですけれども、誕生する生活をしなきゃいけないでしょということは答えになれません。何とかのことをして生まれることができるでしょうか。何か自分がよくやって親から生まれた人がいるでしょうか。生まれる人は自分がやることは一つもありません。母親が産んだから生まれたのです。で、新しく生まれることは何でしょうか。それを多くの人は後悔しています。人が過去悪い行いを捨てて良い生活をして良い人になったとしても、その人が新しく生まれたことではありません。他の宗教にも、他の宗教、仏教、儒教人たち、まあ私が前一人で伝道師にいたとき、ある田舎で、寝てたんですけども、その主人 のおじさんと一緒に寝てました。そのおじさんは儒教に熱心な人でした。でも、朝早く目を覚めたんですけど、なんかつぶやいてました。なんかお祈りする聞こえがしてびっくりして起きたら、そのおじさんが膝を折ってお祈りしてました。儒教でした。何かわからないですけどもお祈りしてました。私がちょっと恥ずかしでした。私は朝早くお祈りしたことがなかったですから、その儒教熱心にしていた人たちは非常に良い生活をしようとして努力しています。外に出てある人と戦うことを見たら、入って自分がそれ戦うとき、争うとき、そのなんとか悪口を言うとき、憤ったときあるでしょう。それを見て自分も知らぬうちにそのようなことになれるかもしれないので、悪い言葉を聞いたら家に行って耳たぶを洗うんだそうです。びっくりして自分の心を落ち着かせて、そのような悪いことが自分の心に入らないように、儒教もよく信じようとする人は自分なり、その、まあ、自なりに本当に良い生活をしようとしているとかものすごく多いです。そしてそのイスラム教人たち、 ムスラムの人たちも律法を守ろうとして努力します。このイスラム教人たちは旧約聖書に書いてある律法、そしてマホメットが作ったことを混ざってユダヤ人が守ろうとしていることをイスラム教たちも守ろうとしています。盗んだら手を切るんだそうです。勧誘したら石を殴って殺すんだそうです。ですからそこには罪率、犯罪率が低いです。そこに働いていた人から聞いたんですけども、ある人は勧誘して捕まったんですけれども、膝が折ってこのようにして、膝を合わせて首をこう切って殺したそうです。公開処刑をしたそうです。だからなんか罪を犯すことができないでしょう。ですから、そして私たちがしている異端の宗教だたち、距離的には異端です。モルモン教とか安息日とかエホバの証人とか、その他数多くありますけれども、異端、その距離的には異端です。道徳的には非常に良い生活をしようとしています。事実です。そうすればそれは新しく生まれたのか、もちろん違うんでしょう。新しく生まれることは一緒一回、新しく生まれることは良い生活を、前の昔の悪い生活を捨てて、良い生活をする、そういうふうにするために努力する、それも違うでしょう。ある人がお祈りをするとき、なんとか不思議な体験をしたとか、異言をしたとか、幻を見たとか、光を見たとか、それが新しく生まれたと思う人がいますけれども、それも違います。お祈りするとき病気が治ったと、それが新しく生まれたとことだと思うんですけれども、それも違うんです。聖書にはそのように新しく生まれるということはありません。新しく生まれることは一生一回しかない、非常に確実な絶対的な経験です。新しく生まれた人は自分が新しく生まれたかどうか、それが分かります。どういうように新しく生まれたかとも分かります。だから賛美歌、イエス私の救い主、地と精霊によって新しく生まれた、地の上に生きている自分の霊魂が天の栄光に楽しむ。新しく生まれた人は地は、体は地にあっても心は天にあります。なぜ天国に入る、新しく生まれたから天国に入る資格があるからです。新しく生まれた人は希望は天にあります。地の上に生きている霊魂が天の栄光を楽しむ。これが私の語るべきのことである。これが語るべきの言葉です。新しく生まれた人は自分がどういうふうにして新しく生まれたかということをはっきりと言うこと。結婚しましたかと言ったら、あれと、そうですね、それはちょっと不審なものでしょう。で、自分が結婚したかどうかもわからないですか。そうです、10年前に結婚しました、20年前に結婚しましたとか、どこで結婚式を挙げたとか、誰と結婚したとか、今結婚生活を良くしているとか、確かに言うことができます。新しく生まれたこともそのように確実なことです。そうですねと言ったら、新しく生まれてなかった方です。そうすると新しく生まれることは絶対的に一生一回しかない経験ですけれども、一番重要なことです。肉体によって生まれたものは神様の子供として再び生まれるために生きています。で、どうすれば新しく生まれることができるのか、非常に重要でしょう。ヨハネの福音書5章5-39、一緒に読みます。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。この聖書が私について証言しているのです。あなたが聖書の中に永遠の命があると 思うので、聖書を調べています。永遠の命を得る、救われる、新しく生まれる、まあ、同じ言葉です。結局的な結果が永遠の命を得ることです。救いを、救われるとか、新しく生まれる、まあ、新しく生まれるということは、結局、永遠の命を得ることです。世の中で永遠の命を得た人が天国にいて、その永遠の命を楽しむのです。で、どうすれば新しく生まれるのか、どうして生まれる、救われるのか、この聖書で、この聖書の中で、聖書の中で永遠の命を得ると思うので、聖書を調べています。この聖書が私について証言しています。旧約聖書、新約聖書、この聖書の一番重要な中心的な真理はイエス・キリスト一人です。イエス・キリストによって永遠の命を、真理を悟られることが聖書に一番重要な真理です。旧約聖書はキリストを送ってあげるという約束、キリストをあげて救いを完成するという約束、新約聖書はその約束の通りにキリストが来られて救いを完成したということ、それが新約です。この聖書が私に対して証言をしている。だから聖書でイエス・キリストによる神様の恵みを分かって救われること、新しく生まれること、永遠の命を得ること、必ず聖書によって救われます。お祈りすることも重要ですけれども、お祈りをして永遠の命を得ることはできません。良いことを行って永遠の命を得ることももちろんできません。賛美歌、力を尽くしてもできない、心と口が良くても新しく生まれることはできない。力を尽くしても心と行いが良くても新しく生まれることはできません。泣いてもできません。必ず聖書の中でイエス・キリストによって神様の恵みを悟ったことによって救われます。もちろんお金としてももうできません。世の中の人が持っているお金を全部合わせても一人さえ天国に行かせることはできません。だからこのお金と救いとは全然関係がないということを分かりなさい。コロサイの 1-6 にはこの福音があなたたちに至った、あなたたちが聞いて本当に神様の恵みが分かった日から、この聖書は数多くの御言葉がありますけれども、その中でイエス・キリストによる神様の恵みで救われるべきの御言葉を教えて指して福音と言います。福音、私たちが何日か聖書を勉強したんですけれども、また福音は勉強してません。福音はまだ言ってません。なぜかというと、その福音を教えてあげても言っても救われません。救われるべきの心の用意がなさった こそこの福音を聞いて救われることができるからです。神様がいらっしゃること、聖書が神様の御言葉であるということ、聖書の通りに全てが分かる、成し遂げられること、神様の御前で自分が罪人だということ、地獄に行くしかないということ、本当に救われたいという、世の中の何よりも救われたいというその心のあるその人たちに福音を述べ伝えたこそ救われます。その用意のできなかった人にそれを言っても、あ、私もうすでに分かってますよ、教会に最初にいた人に、まあ、立法に救われません、十字架によって救われましたけれども救いはありません。進学校で全部勉強しましたし、私もその講談で何年か、2年間救われる前、2年間説教したこともあります。けれども、用意されてない心にはそれは無駄です。いくら良い種でも、どんなところに撒いてできるでしょうか。良い地に落ちなければいけません。良い地に落ちたという言葉、その御言葉を聞いて、悟る人、準備された人が聞いたらわかります。悟るということは、それは御言葉が落ちて根を刺す、私の言葉をあなたの心に刻んで、その釘のように深く刻んで、それから悟ることです。頭で分かってなくなることは悟ったことではありません。 そして福音を聞いて悟った日から、喜び日、喜び日、主が自分の罪を全部洗った日、一生一回しかない日があります。本当にその恵みが悟った日。第1ペトロの一章、第1ペトロの一章23節です。新約聖書416ページ23から25まで一緒に読みます。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生ける、 いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方が述べ伝えられた福音の言葉がこれです。この肉体は朽ちる種に生まれたものです。いつか死んで朽ちること、これが肉体です。種というのは命を言います。朽ちる種、肉体は朽ちる種に成り立ったもの。今は新しく生まれることは朽ちない種によるものです。いつも生きてて朽ちない御言葉によって、この御言葉の中で神様の恵みが伝えられるとき、見えない神様の命がそこに植えます。この種が模様もなくて、そのどんぐり一粒がその地に生えて、適当な温度と湿度、それが用意された穂が出て大きな木になります。この聖書の中に記録された御言葉が、まず悟られた人の口を通して伝えられることが、ある人の耳にその響く時、その人の心に用意される時には、御言葉を聞いて考えたことだけではなくて、悟った時、この御言葉がこの中に神様の命として植えられます。神秘なことです。奇跡が現れます。で、生きていて、いつもある御言葉による、すべての 肉は草のようである、その栄華は花の草の花のようである。だから朽ちる種は肉体、肉体は草のようであり、すべての栄華はその草の花のようである。血はしおれ、草はしおれ、花は散るんですけれども、種は残っています。私が救われて新しく生まれたら、神様の種がこの中に植えられます。自分の肉体は花のように死んで地に戻ります。神様の命によってもらった、神様の種によって新しく生まれた霊魂は永遠になくなりません。私たちが言うことは福音です。その御言葉は福音の御言葉として新しく生まれるのです。だから、ある人が新しく生まれた、ある人は救われましたかと聞かれたら、死ななければいけないでしょう、わからないでしょう。もちろんそういうふうに言えば、それは救いではありません。神様がたっけかわかるでしょう。そういうふうに言う人も救いではありません。けれども、新しく生まれましたか、はい、新しく生まれました。どうやって生まれました。私がお祈りをするとき、銀の十字架が現れて、幻が現れて、全体が火が自分を通ってお祈りする中、病気が治ったり、ある体験はしたんですけれども、それが新しく生まれたと思う人がいます。それは新しく生まれることとは全然関係のないことです。死ぬほどの病気になっている人がお祈りをして、奇跡で病気が治ったとしても、それは新しく生まれることとは全然関係ありません。神様の努力で病気が治ったとしても、救いの御言葉は別に受け入れなければいけません。救いは必ず御言葉から、神様の恵みが悟ったからもらいます。けれども、ある人は救われなかったですけれども、もう救われたと言います。けれども、それはもっと大きな問題です。救われなかったのに救われたというふうに思う人は救われにくいです、もっと。ですから、私たちがこの聖書で確実に神様の恵みを悟らなければいけません。辿って どういうふうに新しく生まれたのか、どうやって救われたのか、イエス信じることは受け入れた証拠が多い。この聖書が私に証言をしている。聖霊が来られたこの御言葉を通して神様の恵みが信じられるよう証言をするのです。で、この救われるために、昨日話しましたように、一番重要なこと、私たちがやらなきゃいけないのは、自分は罪人として生まれて、私の堕落した心を持って、心で口で行いで全ての罪を犯した。そしてある日死ぬ、一回死ぬことは人間に定められたこと、死んだ後裁きがある、裁かれて人が行った通りに裁かれて、第二の死、火の池に投げ込まれる。だから本当に神様に救われてほしいと願う心が重要です。そしてもう一つ、救われるためには、自分が神様に、今夜自分が死んだら地獄行きだということをまず認めて、それが分かったら、他にはちょっと興味がないですよ。まず救われてほしいと。まあ後で救いもらうチャンスがあるでしょうと思ったら、その人は救われる資格のない人です。救いをそのようにつまらなく思う人は、神様は救ってくれません。ですから救われたいと、他のものはいりません。救われたいという切なる願いだけがあれば良いです。それだけがあって、そしてもう一つ知らなきゃいけないことは、このサバキット滅びられる運命から救われるために自分がやることは何もないということも分かってほしいです。イエス様が来られる前、神様がイスラエルの人たちに律法をまず与えました。律法の代表的なことが10回です。10回、10等の言葉だ、等の言葉です。私は中学1年生から教会に通いし始めたんですけれども、日曜日教会にいたら、その牧師がその等の言葉を、じゃあ覚えましょう、それを大きい声で叫びます。ですからその道の言葉は覚えています。そしてそれを守りなさいというふうに知られます。当然神様の掟ですから、守らなければいけないと思ったんですけれども、マタイの5章、イエス様の言葉に、昔の人に言ったこと、昔の人というのは旧約時代のイスラエルの民たちです。昔の人たちに言った、殺人、人を殺すのは誰でも、人を殺したら裁かれると聞いた。私はけれども、私たちに言う、怒る人は裁かれる、愚かな者という人は火の地獄の火に投げ込まれる。人を殺したらそれは殺人です。殺人をしたら裁かれると、昔の人に言いましたけれども、イエス様は人を直接殺して亡くても怒ったり、愚かなもの、バカとか言っても火の地獄に投げ込まれます。憎む人は殺人することと同じだ。で、怒らない人はいるでしょうか。人を見てバカとか愚かなものとかいろんな悪口言います。そうすると地獄の火に投げ込まれます。憎む者は殺人することと等しいですけれども、人を憎んだことあるでしょう。そして昔の人に言ったこと、勧誘するなということを聞いた。私はあなたたちに告げる、女を見て心の中でみだらな思いをする人はもう勧誘したことになる。肉体的に勧誘してなくても、心でみだらな心を、男が女を見て、女が男を見てみだらな心を思うなら、もう勧誘したことである。人は結局現れる行いを見て罪を犯したと言いますけれども、神様はその罪を犯すきっかけより見ます。そうすると心で勧誘の罪を犯さなかった人いるでしょうか。心で殺人してない人いるでしょうか。むさぼるな、むさぼりは自動的に出てきます。誰がその律法を守ることができるでしょうか。 後で分かりました。立法が何かという立法が何かということを私がまず理解することが必要です。ローマの7、新約ローマの7275ページ12節。ですから立法は聖なるものであり、戒めも聖である正しくまた良いものなのです。立法は聖なるものです。なぜ立法は神様の聖なることと良いことを表れるのです。立法が命令することは聖なる生活をしなさい、良い生活をしなさいということを命じることです。立法を全部守ることができるなら、その人は聖なるもの、良いものです。正しいものです。立法は何でしょうか。あなたは聖なる、正しい、良い、それは神様だけです。神様は聖なる方です。だから神様のように聖なる、正しく良いものになれなさい。それが立法です。けれども人が立法を守ることができますか。神様のように聖なるよう良いことを行うことができますか。ある人が私は立法を全部守りましたという人は、神様のように聖なる、まあ、正しい人だということと等しいです。これを誰が守ることができますか。人は罪人として生まれました。母親の胎内から、そして万物より汚れた心を持っています。心で思いで口で行いで生きている生活すべてが罪だらけです。罪を行うのに水を飲むほど手配です。けれども人がどうして聖なるよう正しく生きることができるでしょうか。ありえない言葉です。18節一緒に読みます。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでないのを知っています。私は善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。その肉体のうちには何があるんでしょうか。朽ちた心があります。善は良いということ分かります。悪は悪いだということ分かります。悪を行っちゃいけないと、良いことを行いたいと。けれども自分が望んでいる善は行うことができなくて、望んでない悪を行います。善を行う願いはあるんですけれども、それを実行する力はありません。心だけです。人は木だったら生まれつきで良い木だというでしょうか、悪い木だということができるでしょうか。悪い木です。生まれつきの罪人として生まれましたから罪を犯すのです。悪い木から悪い実を結ぶのです。イエス様は話しました。悪い木から良い実を結ぶはずがあるのか、茨からブドウを取ることができるのか、ありえない話です。で、神様がこの罪人の中で生まれて、その堕落した心を持って罪をたくさん犯すこの罪人たちに神様が話しました。じゃあ聖なる生活をしなさい、義人になれなさい、良いことを行なさいというふうに命令することは、まるで茨の木に、じゃあ今年はブドウを結びなさい、今年はリンゴを結びなさいということと一緒です。もしそれを望む、悪い木から良い実りを結ばれることが望んだら、それを望む人が間違ってるでしょう。神様は人間がどういう罪の中で生まれて、万物より腐敗して、そういう心を持って生きていること、私の心情を調べると全部分かっている方ですから、けれども神様がどうしてこの罪人たちに聖なる生活を期待しているでしょうか。神様は期待してません。神様は人間に立法を与えても、一人もその立法を守ることができないということを分かっています。実戒を受けれた モーセは殺人者でした。十戒をもらった後、小屋で神様が大きな罪を犯しました。神様の聖なるその栄光を犯して、そのためにカナアンの地に入ることができませんでした。一体誰が律法を守ることができるでしょうか。律法を守って聖なるようになる人はアダムの中にいる罪人としては一人もいません。そうするとここにちょっと問題が生じるでしょう。そうすると誰も守れない律法をどうして与えたでしょうか。いくら良くてもいくら誰も守れない、すなわち実現可能性のない法律はちょっと問題のある法律ではないんじゃないでしょうか。誰も守れない法律をどうして作ったでしょうか。どうしてなぜ与えたでしょうか。で、律法は神様が人に律法を与えたその目的は守りなさいということであったではなく、じゃあ守りなさいと言ったんでしょうか。けれども守ってくださいということで与えたことではありません。本当に守ることを期待して与えたことではありません。そうすると律法を与えた目的が別にあります。ローマの3章3の19一緒に読みます。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。律法はすべての口を塞いで、どういう口を塞ぐんでしょうか。私は罪のない人だというその口を塞ぐことです。私が勤めているソウル教会である執事が、まあ、数年前に、こういうことがありました。古い家を崩して、新しい家を建てるために撤去したこと、そのゴミ、その産業廃棄物といいます、それを、その埋め立てました他のところに。でそれが自然環境を破壊するんだとして法律的に禁じたことです。捕まりました。けれどもその人は非常に純粋な方で、私が何を間違ったでしょう、その地ちょっと減ったですけれども、それをちょっと埋め立てたんですけれども、それが何で間違いでしょうか。私は間違ってません。罪がありません。けれども、法律の項目の中で、そういう家を潰したこと、レンガの塊と、その産業廃棄物を、その持って埋め立てる人は、こういう、罪に当たれる。それをちょっと見せました。あなたはこの法律を犯しました。あ、その法律があるということさえ分かったんですけれども、分かったとしても罪がなくなるはずでしょうか。私の自動車を持って自分行きますけれども、自分の車が右か左か、韓国では、右方向ですけれども、なぜ日本では左方向か、私は韓国式で右走る。赤信号とか青信号とか、私の車だから私勝手に走る、そういうように言うことができますか。法律を犯したことが罪です。で、法律を犯したという事実が分かるときには罪はないということを言えないです。口が塞がれます。だからその羊が、それが罪に当たるということを全然知らなかったけれども、何ヶ月間その刑務所に入りました。もう法律ということは人が罪がないということで口を塞ぐことです。十戒を足して一つ一つ調べてみたら、心で犯した罪、考えで犯した罪、口で犯した罪、嘘をついたことは口で犯す罪でしょう。心で犯す 罪、行いで犯した罪、盗むこととか、心で、口で、行いで、一つ一つ調べてみたら、一つも正しく守ったことはありません。全部犯しました。でもあなた罪ないのか、口は閉じます。まあ、韓国である地位の高い人たち、賄賂をちょっと取って、まあ、警察に捕まって捜査されます。で、なんかこの力強く、警察庁に、誰が私に罰をあげることができるのか、その記者がマイクをつけます。あなたの、なんとか長官、賄賂をたくさん受け入れたでしょう。私はちょっと、お金をもらったことはあるんですけれども、賄賂は取ってません。と、強いです。法律が明らかにするんだろうと。そうです。法律によって全てのことがさらけ出されて、そして法律によって罪だということが明らかになったら、そして私罪ないということができるでしょうか。口を閉じます。全ての口を塞いで、全ての世の中が神様の裁きの座にひれ伏す。神様の法律を犯した者は神様の裁きを受けなければいけません。ですから、罪人がどういう言い口、言い訳があるでしょうか。罪がないということができないように口を塞いで、神様の裁きの下にあるということが分かるよう教えることが法律です。神様がなぜその法律を与えたでしょうか。神様は全ての人を救ってほしいと、救われるためには自分が罪人だということが分かってから、そういうふうにそれが悟られるようその法律を与えたのです。いくらその病気を治してあげたくても、正確な診断が出てないとその病気を治すことができません。そうすると薬だけが必要でしょうか。手術をすることだけ必要でしょうか。その病気を診察することも必要です。薬はたくさんあって、手術器具もたくさんあります。診察することは全然ないんだと。そうするとどうやってそれを治すことができるでしょうか。何の薬でも飲ませるでしょうか。何の病気にもわからないのに腹を切ることができるでしょうか。それはありえないでしょう。どうして律法を与えたでしょうか。私たちの病気を、私たちの罪を診断して、神様の御前で罪人だということが悟って、滅びられるべきの運命だということが分かって、裁きの下にあるということが分かって、救われてほしいという心を呼び出すために与えたことが律法です。二十節一緒に読みます。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の儀式が生じるのです。律法を行ったことによって義と認められる人はいないです。律法の行いで神様の御前で義と認められる人は一人もいないでしょう。律法としては罪が悟られる。律法をなぜ与えたでしょうか。罪がで教会に数十年間通う人は律法が何か分かりません。계단실을가면은120짜리守りたいと。どうしてそれを守ることができるでしょうか。律法は罪が何か分かるために与えたことです。自分の顔は自分自ら見ることができません。鏡がなければ自分が神様の御前でどういう罪を犯したのか、その律法がなければ分かることができません。鏡がないと自分の顔を見ることができません。鏡で自分の顔を汚いものがついたということを分かって、そして水で洗います。律法は聖なる神様の御前で自分を考えてみる、映してみる鏡です。神様は聖なります。でも自分はこれぐらい汚い汚れたものである。神様は聖なる方ですけれども、自分がどれぐらい偽りのものなのか、神様の御前で聖なる義なる神様の御前で自分がどれほどの大きな罪人なのか、汚いものなのかということを教えてくれる鏡です。鏡は汚いものを 教えてあげます。洗ってくれることはできません。律法は私たちの教えてあげます。記憶することはできません。律法の前で、鏡の前で自分の汚かったことが分かって、洗うところは別にあります。洗面台に行って水で洗います。で、カラティアの3章には、律法は私たちをキリストに導く先生である。先生というのは、その幼稚園の先生、一番あの基礎的なことを教える小学の先生のようなことです。何もわからないんだったら、国が、その国民が、その知識がないと滅びるから、その知識を与えます。その農村もなんとか改良する方法を教えてあげたり、その運動をします。立法は神様の御前で罪人だということが分かる、その先生のようなものです。罪人を教えてあげる。だから、罪が分かってどこに行くでしょうか。キリストの方に、信仰によってイエス様の御前に行って、その罪人が清められて義と認められるように導かれることが、幼稚園の先生は子供たちよく教えて、そして小学に導くことの役割をします。罪人を教える、その幼稚園の先生のようなものです。それが律法です。ガラティアの三章、ガラティアの三章十節、一緒に読みます。というのは、律法の行いによる人はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰も皆呪われる。これは律法を行おうとする人たちという意味です。律法を行おうとしている人たちは多く祝福されると言ったら理解しやすいんですけれども、律法を行いたいという人は全部呪いのもとにある、呪われる。ちょっと不思議なことです。律法の呪いは何でしょうか。罪の支払いは死である。律法はそれを全部守る人には死を償う、祝福を与える。律法を犯す人には呪いです。律法を守ろうとする人が律法を全部守ることができるんだったら、どうして呪われるでしょうか。問題はそれを守ることができないからです。守ろうとする考え方だけです。いくら守ろうとしても守れないから、結局は律法を守ろうとする人たちは結局祝福されるのではなく呪われます。律法を全部守ることができるんだったら、その人は天国に行くことができるでしょうか。どうでしょうか。もちろん行きます。律法を守ることができるということは罪がない、罪がないということですけど、罪がなければその人がどうして地獄に行くでしょうか。天国に行きます。その人はイエスを信じる必要がありません。罪がないのにイエス様と自分とどういう関係が生じるのでしょうか。罪のない人のためにイエス様が十字架につけられて死んだでしょうか。罪のない人、すなわち律法を守ることができる人はイエス様は関係がありません。イエスを信じる必要もありません。問題はそれを守れないということです。守ろうとすることだけです。そうすると、もう律法を守るためにはどれほど守ればいいでしょうか。守るのであれば、律法の書に書かれてあるすべてのことを固く守って、すべてというのは一人も残らず、すべて、そして固く、いつも一回も犯すことがなくて実行しなければ誰でも皆呪われる。一つだけ犯しても呪われます。全部よく守って一回だけ犯しても呪われるのです。そうすると、呪いは何でしょう。罪の支払いはしてある、それが呪いです。そうすると、律法を一つも 犯すことがなくて守る人いるでしょうか？いません。ですから律法を守ろうとして天国に行く人は一人もいません。だから全部すべて地獄行きです。カラティアの5章この4、一緒に読みます。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。律法によって義と認められようとしている者は律法を行って義と認められたいという人はキリストから離れる、断たれる人、律法を守ることができないのに守ろうとするからその人はキリストから離れて、キリストから離れたらそれは地獄です。ここで、ね、私が一つ分かるべきのことは、私たちは、まあ、ちょっと考えたら殺人して姦淫して強盗して詐欺をして全ての悪いことをしてその人は地獄に行くというふうに考えます。そのようにして地獄に行く人もいますけれども、ある人は一緒良い生活をして良いことを行ったり、隣人を憐れんでくれて、いろんな救済の授業をして一緒教会に通って日曜日全部守ってお祈りをして、そうしてそういうにしても地獄に行く人もたくさんいます。それも分かってほしいです。イエス様の当時、祭司長、律法学者、パリサイ人、書記官、その人、生まれつきのアブラハムの選ばれた民です。言葉を覚えたら聖書を覚えます。安息日を徹底的に守って10分の1を捧げます。神殿に集めて神様に礼拝します。経験にお祈りをします。律法の通りに生きようとします。けれども人たちがイエス様を殺しました。律法を守ろうとしてきっと認められたいという人はキリストと関係のない人です。キリストから離れるということは地獄行きという意味です。で、すべての罪、悪いことを行って犯して地獄に行く人もいますけれども、一生教会にいて良い生活をしようとして神様の御言葉を守ろうとしても地獄に行く人がたくさんいるということを分かってほしいです。それも本当です。事実です。一つだけ分かればいけないです。このようなことも分かってほしいです。悪魔が両面を持っています。じゃあ神様がどこにいるのか、天国と地獄がどこにあるのか、人間が猿が進化して人間になったんじゃないのか、霊魂とかそれを考える時間もなくて続けて罪を犯すようにして死ぬ瞬間まで霊魂も神様も考える時間がなくて、そして死んだら地獄に投げ込みます。そういう悪魔もありますけれども、ある人は信じようとします。私はイエス様を信じます。じゃあ信じようとする人は悪魔が最後まで信じなさいと言いません。信じたければ信じなさい、神様も信じてイエス様も信じなさい、熱心に信じなさい、日曜日いつも教会に通いなさい、熱心にお祈りしなさい、自分の位置捧げなさい、熱心に奉仕もしなさい、教会学校の教師も賛美歌隊も隊員も執事も長老も牧師もやりたければやりなさい、大きな償いを償うでしょ。ただ救いだけもらっちゃいけないよ。新しく生まれることに気をつけるな。教会に通うことが信じること、熱心にすることがよく信じること、あなたが教会に通うことがよくすること、神様が世の最初からあなたを選んだ、だからあなたは大きな償いをもらうぜ。いつ救われたかどうか、新しく生まれたかどうか、それは関係ないぞ。その人に熱心を教えます。そうすると神様に大きな賞を受けると、その褒めたたえます悪魔は。そしてコリント第2の11章には、悪魔も自分を栄光の天使として装う、悪魔の使い立ちも自分を義の使いとして装う、 神様が立たしたしもべがいます。神様を立たせるしもべは福音を述べ伝えて神様の恵みによって救われるようそれを確実に教えますけれども、悪魔の使いたちはそれは偽預言者たち、騙す者、それは何を教えるでしょうか。悪魔の使いたちはキリストの人として装う悪魔の使いは罪を犯しなさいというふうに教えるのではなくて、良いことを行いなさいと言います。そのように教えます。それを熱心にすれば天国に行きますというように教えます。救い考えてなくてもいいぞと、新しく生まれることわからなくてもいいぞと教えます。イエス様は新しく生まれなければ神様の国を見ることができないと言いました。悪魔のしもべはそれが知らなくても熱心に通うこと、その実態がよく信じることだと教えます。救われなければいけないと言ったら耳を塞いで、そのようなことを聞くな、教会に通うことがイエス様を信じることだよ、新しく生まれることにどうして気をつけるな、関係ないぞと知って、じゃああなたは世の最初から選ばれたよと教えます。今夜死んだら地獄に行く人たちが世の初めから選ばれたということをそのように徹底的に信じたとしても、新しく生まれなければ罪人です。聖書で現れたということはそれを言うことではありません。悪魔がそれを騙すのです。神様は一人も滅びることが望めないと、神様はある人を選んで、選ばない人はいくら信じようとしても信じることができなくて、そういうのになるでしょうか。そうするとイエス様は選ばれた人の宅教のために信じたでしょうか、死んだんでしょうか。それは救われるかどうかは自分個人の責任です。で、悪魔が教会に通うこと、お祈りをすること、賛美歌を歌うこと、お金を捧げること、全部教えます。神様の恵みが悟られて救われることだけ邪魔します。だから救われてほしいと、新しく生まれなければいけないと言ったら、その悪魔もびっくりして耳を塞ぎます。それが悟らないよう、一生教会に通って新しく生まれなければ地獄行きです。まあ地獄に行かせばよいから、それが悪魔の作戦ですけれども、悪魔が悪く険しく現れることではなく、聖なるように現れる悪魔もあるということを分かってほしいです。良いことを行いなさい、律法を守りなさいというふうに教える悪魔もあります。経験に神様に熱心にしなさいというふうに言う悪魔もあります。で、悪魔がなんか酔っ払った人とかヤクザの中にいるんではなく、そのだけでいるんではなく、その聖なる宗教家たち、その教会、まあ、聖なる姿で聖なる声で、若干揺らぐ声で、聖なる神様、父なる神様と言ったら、だらだら心でなんか感じるでしょう。あ、聖なる何とかあるらしいとか、それは詐欺です。それを分かってほしいです。で、私たちの行いと、良い行いで律法を守る行いで神様の御前に立つ人は一人もいないと言いました。その尻尾が10個、その鎖が10個つながったとしましょう。その鎖10個が10回だとしましょう。そこに人がかかっています。落ちたら地獄、登ったら天国。その鎖10個の中で何個切れれば地獄に落ちるでしょうか。1個切れても10個切れても落ちることは同じです。10回の中で何個犯したら地獄でしょう。1つ犯しても10個犯しても地獄です。皆さん何個切れたでしょうか。10個全部切れたでしょう。罪の支払いは、大きな支払いは、小さい罪の支払いは、銃で撃たれて死ぬか、鉄砲に撃たれて死ぬか、 原爆に撃たれて死ぬか、死ぬことは同じです。でイエス様が怒る人は裁かれる、愚かなものだという人も地獄に投げ込まれる、人を殺しても悪口言っても地獄行きです。もちろん地獄に行って受ける戒めは罰は違うでしょう。地獄に行って受ける苦しみは違うでしょう。だから救われたくない人は罪だけ少し浮かせばいいです。そうすると私は良い行いをしたから地獄にいたらちょっと暖かくなってよかろうと、同じ火の池で苦しめられることです。で自分の行いで義と認められて救われる人は一人もいないから、だから救われなければいけないです。救いということは自分が水に溺れてました、死ぬ層になりました、力を尽くして泳いで出てきました。じゃあ私も今日救われたと、それ泳いで出たことが救いですか？自分が泳いできて生きてたことはそれを救いとは言いません。救いというのは自分が 100% 死ぬ運命から水に溺れて、水をちょっと飲んでちょっと気を失いました、死ぬそうになりましたけれども、時間が経って病院で目を覚ましました。ある人がその人を救い出して水を全部吐きして人工呼吸をして応急室でちょっと目を覚ましてました。ここがどこかと目を覚まして、ここが私死んだのではないか、白い着物を着たお姉さんたちがいたり来たりするか、あいつたちが天使たちが、もちろん観光部です。あなた運が良かったです、本当に幸いです。ここどこですか？病院です。あなた水に溺れて死ぬそうになりましたけれども、あの人が自分の 死を気をつけなくてあなたをちょっと生かして応急処置をしてしました、あるいはそのようにしてくださいました、その人が私を救いました。救いというのは助けてあげた、それが救いです。それはもちろん肉体の救いですけれども、私たちは罪のために地獄に流れていますけれども、私の力ではそれから生きる力はあるでしょうか、ないでしょうか。ないです。で神様の能力によってただ救うことを救いと言います。第1テモテ1第1テモテの1-15、一緒に言います。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れられる値するものです。私はその罪人の頭です。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。罪人の私は罪人の頭ですと、ここにこの世の中キリストイエス様がイエス様が世の中に来られました。世の中、世の中っていうのは時間を乗り越えてアダムから世の終わりまで全ての世の中の人々、キリストイエスが罪人を救ってここで罪人がいます。罪人を救うために世に来られました。罪人は誰でしょうか？この罪人、私、僕、俺、じゃあ他の人を考える必要ではなく、自分、神様が世をこのように愛して、世の中にいる罪人、私とあなたを含んで全て世の終わりまで、全ての実感を乗り越えて世の終わりまでの全ての人です。 神様がこのように弱い人一人子を与えたということは、イエス様が来られた時、その時代の人だけではありません。私たちは時間の中で生きていますけれども、神様は永遠の中で生きていますので、時間がいりません。過去と未来がない、それは世の中、世の終わりまで全ての人と言います。神様が世をこのように愛して一人子イエス・キリストを与えました。これは世の中にある罪人が彼を信じる人こと滅びろなくて永遠の命を得させるためである。この罪人は罪人を救うために世に来られました。今から約2000年前に来られました。来られて33年の生涯を終えて、十字架につけられて死んで、三日ぶりによみがえられて、40年間働いて、そして天に上がりました。来られて行かれました。イエス様は世に来られて行かれました。そうすると罪人を救うために来られて行かれましたので、救うことを全部終えていたでしょうか、できなくていたでしょうか。全部終えて行かれました。救うことを全部成し遂げていきました。で、救われなかった人はなぜ救われなかったでしょうか。なぜ救われなかったでしょうかというと、救うことを全部行いました。だから行ったことがあります。救うことを全部行いました。その行ったことがありますけれども、その行ったことが分からなくて救われなかったのです。賛美歌、泣いてもできず何をできないんでしょうか。涙をたくさん流しても罪を洗うことはできない。罪を持って天国に行くことはできません。泣いても罪がなくなるでしょうか。泣いてできるものではありません。そして力を尽くしてもできない。心と行いが清くても良くても新しく生まれることはできない。我慢してもできない。何十年間耐え忍んでも教会にただ帰ったらできるでしょうか。しょうがない、やむを得ない罪人ができない、できない、できない。最後、信じたらできる、信じたらできる。自分ができないから信じるのです。誰を信じるでしょうか。救い主イエスだけを信じて、どうして行ったことに力を持って、まあ、昔の賛美歌、行ったことに力を持って主に方へ行けば永遠の命を得る。イエスを信じるという言葉は、イエス・キリストが罪人を救うためのことを全部終えていかれましたけれども、そのイエス様が行ったことを信じることがイエス様を信じることです。イエスという名前の意味は救いです。名前をイエスとしなさい。自分の民の罪から救う方である。だから救うために来て、救うことを全部終えて行かれました。けれどもイエス様を信じても救われなかった人たちはなぜでしょうか。イエス様を信じながらイエス様が行ったことを信じません。行うことではなく行ったことです。イエス様を信じますかと言ったら、はい、私が羊です。天国に行く自信ありますか。ちょっと足りなくて、信仰が足りなくてと言うでしょう。そうすると足りないということは、イエス様が、イエス様の義、イエス様の働いたこと、イエス様が行ったこと、イエス様の行ったことを自分を天国に生かせることが足りないということでしょうか。自分の行いが足りないということが足りないということでしょうか。私はちょっと日曜日、ちょっと守らなきゃいけないんですけれども、ちょっと忙しくて、まあ、日曜日もちょっと、休んだりします。自分の一員を捧げなきゃいけないのに、ちょっとまあ貧乏で、ちょっと私は正直にまあ正しく生きてなければいけないのに、薄もついたり、ちょっと足りなくて足りなくて足りないということは、100点で天国行きですけれども、自分は15点しかない。いつその85点を満たすでしょうか。だからその15点、もうちょっと、15点も天道主会の時、あげたですけれども、冬、なんとか商売して、10点ちょっと失って、 そして良いことをして何とか何点あげて、まあ足りないということはちょっと謙遜な話のように聞こえますけれども、それは高ぶった心です。私たちが聖書を見たら、私たちの行いで天国に行くのに何点ぐらいでしょうか。0点0点0点。天国に行くのには何点でしょう。地獄に行くためには何点でしょうか。満点です。地獄に行くのには満点。地獄に行くためには、まあ、これで罪を犯してなくてもいいです。生きるのに十分です。このままいても地獄に行くのには十分です。それを知らないから続けて、それが謙遜だと思うんです。足りないと、それは知らないからです。だからこれも救われるためにはこれより分かってほしいです。確かにやってほしいです。ですからイエス様を信じたら天国に行くということは聞いたんですけれども、じゃあ私の行いとしてではなく信仰によるだとして、けれども何十年か信じたんですけれども、けれども天国に行く自信は生じないと。ですから、まあ、このまま信じたらいけないぞと。熱心に信じます。熱心に。熱心は誰がするでしょう。自分がすることです。信じることはイエス様です。だから熱心に自分の行いプラスイエス様の行いを足していくと思うんです。だから信じないこともないですし、けれども いけそう、どう考えたら足りなくて いけないそう、それを本当に信じることではありません。ですからイエス・キリストの義を、自分の行いはゼロ、自分の行いをゼロにしたこそイエス様の行いが100になるのです。自分の行いは20点といったら、イエス様のことを80に落とすことになります。そういうふうにしちゃいけません。コップに水が半分入ったら、半分は何でしょうか。半分は空気でしょう。空気を全部コップに入れようとしたら、その水を全部捨てればいいです。自分の行いを全部捨てて、何十年間教会に通ったとしても、日曜日に熱心に通ったとしても、お金をたくさん捧げたとしても、それが天国に行くためになんとか行いになると思うんですけれども、それを信じるんだったらそれは天国に行くのにできません。ですから自分を全部捨てて、自分を全部ゼロにすれば、自分が地獄に行くべきの罪人だ。だから私はあなたのために死んだということが成り立ちます。ですからキリストイエスが罪人を救うために世に来られて行かれました。すべて救うことを全部行って、だからイエス様を信じるということは、イエス様が行ったことを信じることを言います。聖書でその恵み、福音を聞いて神様の恵みが悟った日から、その福音、神様の恵みが現れますけれども、その恵みというのはイエス様が行ったこと、それを恵みと言います。ヨハネの第1手紙の3、ヨハネの第1手紙の3、5節、428ページ、一緒に読みます。キリストが現れたのは、罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。キリストが、私たちの罪を取り除くために現れた、罪人を救うために来られたことを、ちょっと具体的に優しく言うんだったら、私たちの罪を取り除くために来られた、救うために来られたということは、私たちが罪のために裁かれて、罪のために地獄に行くでしょう。そして私たちを救うためには罪を取り除くこと、罪をそのまま置いといては私たちを救うことができません。そうするとイエス様が私たちの罪を取り除くために来られました。私が他の人のお金を10億ぐらい借りて、これをなんかビジネスをしたとしましょう。そして全部なくなって、そう借金になったと、借金になって刑務所にいたとしましょう。 誰でも自分を救ってあげるんであれば10億を返してくれればいいです。その10億を返して、その利子まで全部返したとしましょう。そうすると私は釈放です。お金はお金で返せば大丈夫。罪はお金でできません。罪の支払いは死です。死ななければいけません。ですからイエス様が私たちの罪を取り除くために来られたことは、私たちの罪のために代わりに死んでくださったということです。で、旧約時代には神様がイスラエルの人たちに律法を与えました。律法は神様の義を、公義を表現したことです。罪の支払いは死である。それは神様の公義です。法律を犯したことが罪ですから、その支払いは死ですけれども、この律法を犯したから全部地獄に行かせなければいけないけれども、ただ手では神様の愛があります。神様は公義だけではなく愛もあります。神様の愛、その公義は罪人に神様の怒りと裁いて地獄に行かせることが公義けれども、神様の愛は神様にかたどって作った霊魂があるから、その霊魂が地獄に行くことを望みません。どういう罪人であっても地獄に行くことを望みません。罪を憎むことは神様の公義、罪人の霊魂を愛すること、霊魂が滅びることを望まないことは神様の愛です。で、もし神様が公義で全部裁いて地獄に行かせたら、神様の愛はどうなるでしょう。愛は成り立つことはできません。神様の公義と愛、その2つが全部成し遂げられなければいけません。だから神様が律法、その十戒だけではなく、その罪を、律法を犯した罪を贖う法律をもう一個作りました。旧約聖書は法律が2つです。一つは尊くでいく、十戒は尊くできない罪、そして、祭司、尊く罪を犯したことを許す方、それが祭司、生贄を捧げるとか、そう、代わりに死んでもいいという法律を与えました。代わりに死んでもいい、私がその借金を、お金を借りたんですけれども、他の人が返さなければいけない、あなたが返さなければいけないということになったとしましょう。他の人が代わりに返してもいいでしょう、お金は。で、死刑宣告を受けた人たちが死ぬ日にち、死ぬことも代わりに死んでもいいということがあればいいでしょう。自分の家族とか親戚とか友達が、では代わりに死んでもいいという法律を作ったとしましょう。誰が代わりに死んでくださるでしょう。じゃあ私が死刑宣告を受けて死ぬ日を待っています。代わりに死んでもいいという法律が生じました。特別法律です。で、代わりに死んでくださる人は、それは無駄ですけれども、代わりに死んでくださる人が現れました。私の一番親しい友達がその法廷に行って、裁判長、この人、その死刑囚の代わりに私が死にます、私が死ぬことをちょっと許してください。その人は家族も多いし、で、まあ、やることも多いです。私は独身です。家族もないです。私が代わりに死ぬことがいいです。じゃあ、代わりに死ぬように強化してください。代わりに死んでもいいという法律があるから、じゃあ、特別法律、何兆何項によって、この人がその人の代わりに死ぬことを許すとして、その人が死んだとしましょう。死刑宣告が私が受けたのに、その友達が代わりに死にました。そうすると私は死ぬ必要はあるんですか、ないでしょうか。法律的にその友達が死んだったら、法律的にいいから、じゃああなたは釈放だ。でも私も殺してください。じゃああなたは死ぬ必要ではない、法律的に解決されたから。そのように神様は代わりに死んでもいいという法律を作りましたけれども、問題は代わりに死んでくださる人が必要です。アダムの子孫は全部罪人です。自分の罪のために地獄に行きます。他の人の代わりに死ぬ人はいないです。だから代わりに死んでくださる資格の持っている人は一人もいませんでした。だから旧約時代には人はいないので、羊とか牛、 清められたその動物、ヤギとか羊、その動物は何とか詐欺したでしょうか、まあ、苦渋に拝んだでしょうか。だからその動物、その清い動物、まあ、汚れのないその動物を連れてきて、祭司が手をその動物の頭に置きます。神様はそのイスラエルの罪、民たちが罪を犯しました、親を逆らいました、殺人した罪、がんした罪、嘘をついた罪、その全ての罪をその羊が背負います。そしてその覆わせせて人を殺すようにその動物を殺します。血を流して全種の生贄を捧げて祭祀を行います。そしてイスラエルの人たちが、イスラエル人の罪のために多くの羊と牛が罪のための生贄として殺されました。レビ記には肉体の命は地にある、その地を単に散らして、地をあがないなさい、命が地にあるから地が罪をあがなう、地は命を言います。だから殺して血を流して、その血があなたの罪をあがなった、けども罪のない人は一人もいないから、その代わりに羊とか子牛とか動物を殺して生贄を捧げました。動物が血を流しましたけれども、そのようになったらそのようだという分かっていいですけれども、新約時代に来てヘブライの10の4には羊と子牛の血が死をあがなう能力はない、動物がどうして人のために死ぬのか、動物の血がどうして人の罪を許すのか、いけない、それは当たり前です。人の罪をあがなうためには人が代わりに死ななければいけません。獣がどうして人のために死ぬことができるのか、死刑されるようになったんですけれども、自分の飼っていた犬、じゃあ犬が代わりに死んだらいいんじゃないかとして連れてきたとしましょう。ある人はじゃあ馬が私の代わりに死にますよと失敬されます、大丈夫でしょうって、それありえないでしょ、どうして動物の血が人の罪をあがなうことができるのか、いけない、できないですけれども、どうして旧約時代にはどうして羊とか子牛の子牛を殺して人の罪をあがなうことを許したでしょうか。それは本当ではなく、本当の生贄が来るまでの一つの約束です。約束の手形を発行するでしょう。今日はある人がある1億ぐらいお金を借りました。そのお金をもらう人が訪ねてきました。それ返しなさい、今ないけど3ヶ月後必ず返します、3ヶ月後には必ず1億出ますけれど、その時必ず返します、それをどうして信じるのか、じゃあ早くくれよ、じゃあくれないと行かないぞ、帰らないぞ、じゃあそうすればどうすればいいでしょうか。約束手形を発行します。約束手形、銀行で発行したその約束手形があります。1億円、何年何月何日まで必ず与えることを約束する、印鑑をします。これは1億というのはお金ではないんですけれども、この1億をいつまでは返すという約束です。それは死んでも約束を守らなければいけないです。そうするとその人はそれを持っていきます。それを持ってお金、買い物をすることも、献金としてこう交換することもできます。同じく羊と牛を掴んで生贄を捧げていることは本当ではないんですけれども、本当の生贄が来るまでの約束です。本当の生贄は何でしょうか。羊とか牛ではなく、人の罪の代わりには罪のない人が死ななければいけません。罪のない人はイエス様です。ですから神様が罪のない一人をあげると、与えると、送るというふうに定めました。イエス様が来る700年前、身を乙女が身ごもって子供を産む。 その人の名がインマヌエルである。人として 罪のない人として、アダムの子孫ではない人が生まれなければいけないんですけれども、イエス様はもし天から落ちたとしますといけないでしょう。それは人間ではないでしょう。地から出ることも、人は必ず他の人のように女の体から生まれなければいけません。ただ男と関係なく生まれる。イエス様は男を通して生まれたら、それもアダムの子孫、罪人ですから、人は人ですけれども、アダムの子孫ではない人ですから、神様は乙女の少女の体から生まれる方法を考えました。天使がマリアにいて、あなたは身ごもって子供を産む。マリアはびっくりして、どうして私ができますか？天使は、神様はできないものはない。だから、少女がその時も身ごもったら医師で治られて死の時代でしたけれども、まあ、神様がそのようにするから、マリアは服従しました。はい、御心の通りに成し遂げられるでしょうと認めました。その夜婚者ヨセフ、自分関係ないんですけれども、お腹が出る、その女が何とかあったかな、こんなことが、そしてそれを破婚するようにしました。悩んでたんですけれども、天使が現れて、ヨセフよ、あなたの約婚者マリアが身ごもったことは聖霊によるものだ。男を産む、名前をイエスとしなさい。彼は自分の民を罪から救うものである。神様がやることです。少女の体に身ごもさせることできます。神様ですから、罪と関係なく生まれるためにはその方法しかありませんでした。ですからイエス様は、人は人ですけれども罪のない人、アダムの子孫ではない人として来られました。イエス様は実際に罪を犯したことのない方です。ですから、ヨハネの福音はユダヤ人に、じゃあ私から罪が何か定めてみてください、世の中でその人の、そのイエス様のような人は一人もいませんけれども、イエス様は罪はなかったです。罪と関係なくって生まれて、神様の御言葉に絶対服従しました。イエス様の生活の従順する生活として、義人として認められました。罪と関係なくて生まれて、33年間罪のない義人として生きてました。イエス様だけが義人です。なぜ、彼が私たちの代わりに死ぬ資格を揃えるためです。イザヤ53章イザヤ53章6節、イザヤ53章の逆説1146節、一緒に読みます。私たちは皆出土のようにさまよい、おのおの自分勝手な道の方へ行った。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちは全部間違ってさまよった。おのおの自分の勝手な道を向かった。自分の肉体に従って、欲望に従って、羊が羊飼いに離れて、自分個室に従っていったように、私は神様と離れて、勝手に罪を犯して、自分の道を歩みました。最後まで自分の道にいたら、そこは地獄です。だから人の働き見たら、自分のところに行きました。そこは地獄です。自分のところは地獄ですけれども、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を、私たちが主と離れて今まで罪を犯したすべてのその罪を、私たちのすべての咎を、罪を彼に負わせた。彼が誰でしょう？イエス様です。負わせたという、これはじゃあ見言葉、じゃあ見てください。私たちの罪を彼に負わせた方は誰でしょう？神様です。私たちがそのようにしてくださいと頼んだから、そういうふうにしたことでもないし、私たちが知らぬうち、神様は私たちが 生まれる前も罪人して生まれることも分かって、どういう罪を犯すかということも分かって、その罪によって地獄に行くべきの運命だということが分かりました。そしてその罪人を救うことは神様の自分の絶対的な力で救う方法を神様が定めて、神様が単独的にすることしかありませんでした。救ってくださるかどうか議論してやることではなく、神様が自分の絶対的な力、私たちを救うための神様の愛で、私たちの俺の咎を彼に負わせました。それは神様が行ったことです。私たちが幼い頃にはその牧師が罪を全部告白したこそ、イエス様がその罪を負うと言いました。その時は本当にそうだと思いました。泣きながら告白しようと、自分が犯した罪を100分の1さえ覚えられるでしょうか、1000分の1さえ覚えられるでしょうか。私が全部告白する前に全部神様は分かっています。将来どういう罪を犯すかも分かっています。その神様が知っている私たちの罪を彼に負わせました。そうすると私たちの罪が神様に負わせたら、その罪に対する裁きは誰が受けるでしょうか。イエス様に全部負わせましたから、その罪に対する裁く方も神様ですから、私たちの罪をイエス様に負わされた方も神様、その体に裁きを与える方も神様だから、罪のないイエス様の体に世の中のすべての罪を負わせて、神様の裁きが下りました。53-5、一緒に言います。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼を打ち傷によって私たちが癒された。私たちの罪がイエス様を差し通しました。私たちの咎が神様を殺しました。彼が鞭打たれて私たちが癒されたということは、神様の裁きの鞭打ちを私たちに打ったら、私たちは地獄に落ちます。けれども私たちに打つ鞭をイエス様の体に下ろしました。彼が鞭打たれて私たちが癒されました。裁かれなくても良いと。ですからイエス様は必ず私たちの代わりに差し通され、イエス様が代わりに懲らしめて鞭打たれて、私たちがもらうべきの裁きを全部もらわなきゃいけない。これはイエス様が来られる700年前に予言されたものです。このまま私たちの罪を負って、私たちの罪のために来られた方がイエス様です。私たちの代わりに懲らしめられて鞭打たれて、ヨハネの福音書1章新約聖書158-29節、一緒に読みます。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネが見よ、私たちも見なきゃいけません。見よ、この聖書を通してイエス様を見ます。私たちが聖書を通して神様も見ました。聖書を通して私たち自身も見ました。自分の霊魂、自分の内に神様に片手で作られた霊魂があることけれども、私たちは罪人であり、罪を犯したから地獄に行く運命だということも見ました。じゃあ今は目を向けてイエス様を見なければいけません。神様と私たちの間の弁護士、私たちのために、私たちの罪のために、死のために来られた方、私たちの罪を負った方、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様は一匹の子羊です。一匹の子羊のように、神様が用意しといた子羊、世の罪を取り除く神の子羊。神様が私たちの群れの罪を、すべての人の罪を彼に負わせました。すべての罪をイエス様の体に負わせて、すべての罪を負って、そうすると その中に私と皆さんの罪もそこに含まれているでしょうか、ないでしょうか。イエス様が追っていた、いたでしょうか、なかったでしょうか。私も、私を罪を追っていきました。この事実が分かってても、分かってなくても、信じても信じてなくても、神様がこのように知ってくださいました。信じるんだと知って追って、信じない人たちの罪も追っていきました。あるいは違うんですよ。信じる人だけの罪だけ追っていたでしょ。この聖書、信じたい人の罪だけ追っていたという聖書の御言葉はないです。じゃあ、ない、ないです。ありません。私たちが信じます。事実、生まれる前から私たちが罪人として生まれることも分かって、世の終わりまで将来犯す罪も神様は全部、神様は全部知っています。その罪をイエス様は負って背負っていきました。世の中の一人の罪も残らず、私の罪を背負って、私の罪を負った、その愛は私の心の喜びになる。私の罪を背負った、私の罪、あなたの罪、私たちの全ての罪、イエス様が背負ってきました。イエス様が世の全ての罪を負いましたから、イエス様は罪の塊です。でしょう。その罪を背負ってどこにいたでしょうか。この罪は裁かれなければ解決できません。イエス様の御言葉の中で、誰が私たちの命を奪うのではなく、私は自ら命を捨てる。イエス様はしょうがなく悔しくて死ぬことではありません。イエス様が世に来られたことは死ぬためでした。イエス様はそれが分かりました。イエス様が死ぬ前日、ブドウの杯を持って飲んで、これは全ての罪のために流す私の血だ、罪をあがなうために流す私の血だ、パンを裂いて食べよ、これは全ての人のために与える私の肉だ、イエス体だ。イエス様は最初から世の罪のために、死ぬために来られたということが分かって、死ぬ用意をして十字架に向かって進んだのです。誰が無理やり私の命を奪うのではなく、私は自ら私の命を捨てる。ローマの兵士たちがイエス様を無理やり殺すのではなく、神様がその一人子を全ての世の全ての罪を負わせて代わりに死なせました。で、世の全ての罪を背負っていきました。イエス様が、イエス様の時代の当時、一番罪の多い人を殺す死刑法律が、生きていたまま人を十字架につけて殺すことがありました。ローマ市民権を持っている人たちはそのようには殺しません。だから使徒パウロですから、ローマの市民権、国籍ですから、首を切って殺しました。ローマ人を殺すときにはそのように殺します。韓国では、銃殺です。軍人、兵士は目をこう閉めて銃を撃たて、普通の人だったら首を絞って、ローマで作った死刑の最高、それは十字架につけて公開処刑する。十字架につけられて死んだ人は死の前日連れていて、衣、着物を脱がせて柱に掴んで、その革の鞭、このようにちょっと長い鞭です。その罪人をその打つその鞭ですけれども、このような長さ、その橋には鉄の塊がついてあって、打ったらその肉が裂かれます。その皮の鞭で2人が代わりに打ちます。明日朝は十字架につけて死ぬ人だから、もう情けなくて強く打ちます。である人は 鞭打たれて苦しくて死ぬ人もいたんだそうです。イエス様がその鞭で打たれました。棒で打って、手のひらで頬を打ったり、唾を吐いたり、その翌日、そして十字架、その自分がつけられて死ぬその処刑方を担って鞭で打たれて倒れながら死刑所まで行きます。私が去年4月そのイエス様が十字架を背負って登ったコロゴダ丘を登ったことがありますけれども、イエス様が7回倒れたとして、倒れたところで印をつけました。頭には茨の冠、茨で冠のように作ってイエス様の頭にかぶせました。私がその茨を見たことあるんですけれども、その茨を折るようにしたんですけれども、刺されて私のその指が裂かれました。非常に鋭く見た感じでも恐ろしいです。それを冠のように作ってイエス様の頭にかぶせました。どうして茨は、漱石には最初神様が作ったのには茨は作ってません、アダムが罪を犯した後血が呪われて茨が生じました。茨は人間が犯した罪の支払いです。それは人間が犯した呪いをかぶしたこと、そして頭で犯した罪だから、イエス様の頭に茨の冠がかぶせられました。私たちの天で犯した罪のためにイエス様の聖なる手に釘を打ちました。足で犯した罪のためにイエス様の足がつけられました。私たちの心で犯した罪のためにそのあばらが槍で刺されました。そして体で犯した罪のために体が十字架につけられました。イエス様は必ず十字架につけられて死ななければいけませんでした。どうして、なぜ高く天と地の間、高く上げられたことは神様と人間の間です。すべて午前9時につけられて午後3時に亡くなりました。6時間の間イエス様が十字架につけられて、両手両足がイエス様がその前日非常に鞭打たれて非常に苦しくって、イエス様は本当にその力が全部なくなりました。6時間の間十字架につけられて、父よ彼らの罪をあがなってください、許してください、全部なし遂げられた、頭を落として死んでくださいました。ローマ兵士一人が槍でイエス様のあばらを槍で刺されたら穴が掘りました。水と血が流されました。イエス様が十字架の上で両手両足が裂かれて、頭血だらけで、心臓胸には大きな穴がなって、十字架の下には血だらかで、その場面をちょっと想像してみてください。一番悲惨な罪人が死ななきゃいけないその場面です。イエス様はその恥、体に恥と苦しみを全部受け入れました。その時私たちが十字架に当たった、その人が家族の人たちが私たちがその時そこに当たったらどう考えたでしょうか。そのようにその人どういう罪を犯したのにそのように死ななきゃいけないのかと思うはずです。その聖なる方がイエス様は罪あるでしょうかないでしょうか、誰の罪のために、私の罪のためです。イエス様のその悲惨に死んだ姿はイエス様の姿ではありません。それはここにある私と私自身の姿です。すなわち自分が死ぬところでイエス様が死んだです。自分が受けるべきの呪い、自分が受けるべきの裁き、自分が犯した罪のために自分が受けるべきの罰をイエス様が代わりに受けました。だから自分が受けるべきの罪をイエス様が代わりに受けました。神様が私の 体に下す鞭打ちをイエス様に打ったです。イエス様は最後全部成し遂げたと言って死にました。全部成し遂げたということは、人間が受けるべきの呪いと裁きを私が全部受けた、全部成し遂げたということは完成した、全部報いたという意味です。ペトロの 3-18 には、彼が義人として不義な人の代わりに死んでくださった。義人として不義な人の代わりに死んだ。これは私たちを神様の御前に導くのだ。罪人に行く人を神様の御前に連れて行って、イエス様が代わりに死んでくださいました。第2コリントの5章14節、一緒に読みます。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。私一人が全ての人の代わりに死にました。その一人は神様です。全ての人のために死にました。この御言葉で皆さん、私と皆さんの代わりに死んだこと分かるでしょう。代わりに死んでくださいました。一人が全ての人の代わりに。彼が普通の人ではなく神様の聖なる方、私たちのような罪人のために死んでくださいました。永遠に死ぬ私のために死んでくださった、その驚くべきの愛、忘れられません。代わりに死んでくださいました。前このような話がありました。ある人が今その薪をこう作って市場に売ろうとしました。お金が欲しいので。で久しぶりでお金があって、そのお酒を飲んで気持ちがよくて家に帰って、鉄その線路で列車の線路でちょっと眠らせた。列車が走りました。野原で働いた人が見たら、ある人がその線路の上で寝ています。あなた実は電車が走ってますよ。そしてその人、その農夫が走って行きました。列車を走って来ています。その人を生かすような気持ちで一生懸命走りました。その列車が来る前にこの人をその掴んで投げましたけれども、その列車が迫ってその列車から避けることができなくて、その農夫は列車にぶつかって即死しました。で人が死んで列車が止まりました。その酔っ払っている人はその向こうでまだちょっと眠った感じで、ちょっとうるさいからちょっと気がついて見たら、一人が血だらけになって死んだいたと。なぜその人ちょっと気をつけなくてそのようになったのかと酔っ払ってと非難しました。その人、この人、自分が死ぬところでその人が代わりに死にました。この人が死んだはずですけれども、それを知らなかったのです。けれどもそれを見た人たちが言いました。この野郎、あなた気をつけろ。この人がなぜ死んだか分かるのか。あなたがここでお酒を飲んで寝ていたんじゃないのか。その人があなたを生かすために走ってきて、あなたを生かして代わりに死んだ。その時、ああそうだったか、この舌を抱きしめて泣いたと。イエス様が十字架で死んだということ、それが私のために、自分のために死んだということ、今日こそ分かった。その聖なる方が私のような罪人のために代わりに死んでくださった。永遠に死ぬべきの私のために、 私を生かしてイエス様が代わりに死んでくださいました。で、一人が全ての人の代わりに死んでくださいました。代わりに。で、どうやって一人が全ての人の代わりに死ぬことができますか。それをちょっと考えてみましょう。私が罪人になった時、何人が罪人になって罪人になったでしょうか。一人。神様が人類の先祖をアダム、アダム一人を神様が先祖の人類の先祖として立たせました。アダムを人類の代表として立たせました。アダム一人、アダム一人が罪を犯して、ローマの5の住居に一人が従順してなくて、従順してなくて、多くの人が罪人になった。アダムが罪を犯して、そのアダムが罪人になりました。アダムが罪人になったところから、アダムから生まれる人、アダムから生まれた人いるでしょう。それが全部罪人になりました。アダムは罪を犯して罪人になりましたけれども、アダムの地から生まれた人はアダムの子孫ですから、罪人です。ですから、その生まれつきの罪人です。一人が従順してなくって、多くの人たちが罪人になった。私たちはちょっと考えてみてくだ、いいよ。私たちが生まれたくて生まれたでしょうか。そして罪を犯したくて犯したでしょうか。厳密に言えば、罪を犯したくて犯したのではなく、罪人だから犯したのです。で、私たちはそのまま地獄に行かせたら、私たちはもう悔しいです。悔しいですよ。アダム一人で、全てが地獄に行かせたら、私たちは地獄にいて、神様がこんなことを、私は悔しいです。そして永遠に神様にデモをします、歌います。悔しいです、悔しいです、苦しみながら。で、神様が そういう慰めを聞いていたないから、悔しくないようにするため、アダム一人が罪を犯したから、全ての人が罪人になったから、同じくアダムのが太陽になったように、人間の太陽をもう一人送りました。それは誰でしょうか。イエス様も人類の代表です。だから第一コリントの15には、最初のアダム、イエス様を最後のアダム、アダムというのは人間という意味です。アダム、最初のアダムは罪を犯した代表、最後のアダムは罪を、勝利する代表、一人が全ての人のために死んだ、裁きをする、裁きようとしました、下しました。一人が全ての人の代わりに死んでくださった。全ての人が死んだことになる。一人が全ての人の代わりに死んだ。アダムは一人対応として罪を犯した、罪人になった。だから、イエス様一人が全ての人の代わりに死んだ。だから、全ての人が死んだ、一緒でしょう。で、私たちは知らないうちでアダムの中で罪人になって、もう一つ私が知らぬうちでイエス様が死にました。どうしてそういうことがあり得るのか。神様がそのようにしてくださいました。ですから、私がアダムのうちで罪人になったことがイエス様のうちで終わりました。イエス様はアダムの運命を終えました。合ってるでしょ。だから、旧約聖書、あなたは無駄で贖われた、罪を犯してなくて罪人になったから、今からは義 良いことしてなくてもイエス様のうちで義と認められる。だから一人が全ての人のために死んだから全ての人が死んだ、それは全ての人が死んだということは全ての人が死んだということと等しいと、死んだとみなす。だから私は死んだでしょうか、死ななかったでしょうか。死人は死だ。私は死ぬべきの罪人ですけれども、いつ死んだでしょうか。イエス様のうちで死にました。不思議、私まだ死んでなかったんですけど、けれども聖書には死んだと、あなたの代わりに死んだ、代わりに死にました。私が死んだら地獄行きですけれども、罪のない人が代わりに死んでくださいました。代わりに死んでくださる資格はイエス様は持っています。だから私たちがもらうべきの、受けるべきの呪いを全部イエス様が受けました。そうするとイエス様が私たちの代わりに裁かれて、私たちのために死んでくださったら、私たちはその裁きを受けなければいけないんでしょうか。受けなくてもいいでしょうか。受けなくてもいいです。イエス様が私たちのために死んでくださって、私たちのために裁かれましたから、なのに私も裁かれたらイエス様はどうして死んだでしょうか。イエス様が死んでくださったから私は裁かれなくてもいいと。第2コリントの 5-21 一緒に読みます。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪と定められました。それは私たちがその方にあって神の義となるためです。神様が罪を知らない方、罪がなくて罪が何か知らない方、イエス様でしょ、私たちの代わりに罪とされた。それはイエス様が私たちの代わりに罪の塊になって、そしてイエス様が代わりに死んでくださいました、裁かれました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様は私たちのために、イエス様は私たちの罪のために死んでくださって、イエス様と私たちの運命を変えたのです。ヘブルの一章389ページ3節、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。イエス様が、イエス様が十字架に死ぬ時、最後言ったことは全部成し遂げた、成し遂げられたって言いましたけども、何を全部成し遂げたでしょうか。イエス様がここで死なれる時、全部成し遂げられた、成し遂げた、全部成し遂げた。It's finished. It's finished. Finished というのは成就した、完成した。何を全部成し遂げたでしょうか。罪を清めること、清めること、罪を清くすることを全部成し遂げたという意味です。清めること、全部し遂げて高いところにつか、まあ、読み替えて天に上がったという意味です。ここで税金を納めたら、向こうで何を発行するでしょうか。税金を納める人が税金を納めたということで、領収書を当てる、領収書は税金を納めたという証明になります。イエス様が死んで、イエス様の死は、死、イエス様の死というのは、私たちその罪人、 罪人は死ななきゃいけない。その罪人の代わりに死にました。義人が罪人のために死にました。イエス様が血を流したことは私たちが罪を犯したと。血がなければ罪の許しがない。イエス様が血が流したことによって私たちが罪を犯したことがなくなりました。イエス様が葬られたこと、墓に入ったことでしょう。それはアダムのうちでの運命を終えたことです。葬られたということはアダムの中のすべての運命が終わった。最後のアダムとしてすべてを終えました。イエス様が蘇ったということは、イエス様の蘇るは何でしょうか。このすべてを全部神様の方で成し遂げた。神様が計画して、神様が成し遂げて、神様がその成し遂げたという証拠としてよみがえました。よみがえったことで証拠を与えた。罪をあがなうことをしなければよみがえることはできません。これは領収書です。それを全部返してた。だからよみがえったイエス様が弟子たちに現れて、その傷跡を見せながら、あなたたちに平和があるように。これは何でしょうか。これが私たちのために刺された、槍で刺された、あなたたちのために死んだ、あなたの罪を全部支払った、蘇ったイエス様の体、その釘跡、槍跡があります。あなたの罪を全部贖った。代わりに死んだ、代わりに死んだから蘇ったのです。神様が成し遂げたから蘇りました。イエス様がもし蘇えなかったら、イエス様が悔しくて死んだのか、私たちのために死んだのか、神様がその生贄を受け入れたのかどうか知るはずがありません。私たちの死んだこと、その証拠として、イエス様が天に上がったことは私たちの証人として生きているために天に上がりました。この聖書は私たちに発行してくださった領収書です。だからこの税金を納める人、そのところに税金を納めたという証拠、そこにも領収書があります。同じくイエス様は神様の御前で今生きておられます。神様の御前で、神様、彼のために私が死にました、誰のために私が死にました、代わりに見てください。神様が、そうだよ、神様は満足します。ヘブライ書7章の25にも、彼がいつも常に生きていて彼のために願っている。ヨハネの手紙2-1にも、私たちが今悪いことをしても神様の御前で私たちの弁護士がいます。聖なるイエス様です。今私がちょっと悪いことをしても、イエス様はその罪まで私死んだんではないでしょうか。見てください。聖なる玉座の御前で常に死ぬ神様に私の罪をあがなっている、休まなくて願っています。今でも保証人として生きておられます。この聖書はその領収書です。イエス様の血が抜かれた領収書です。この聖書は、で、罪を清めることを終えて糸高きところについていることはよみがえって天に上がった。そして罪を清めることを知っておいて、信じるならでき、救いの意思だけを信じて行ったこと、どういうことでしょうか。行ったこと、イエス様を信じることはイエス様が行ったことですけれども、どういう意味でしょうか。罪を清めたこと、それを信じるんです。そこに私の罪を清めることをしました。私の罪を清めることを全部終えました。だから私の主イエス様の血は清くて清い、私の罪を 清めた主、私を招いている。はい、私の罪を清めたこと、清くしたこと、私を招いている。こ来たら許すということでしょうか、許したから来てくださいということでしょうか、信じれば許すということでしょうか、し許したから信じなさいということでしょうか、し許したあがなたから信じなさい、あがなたから。イエス様の槍跡と釘跡を見せながら、あなたたちに平和があるように、あがなた、許したから安心してよいよ。主が死んで血を流して全部許した、蘇ってイエス様が私の主人として立たして、この聖書がその要所書であるイエスを信じることは受け入れた証拠多いと、その血が心で大きな証拠になります。蘇ったイエス様が私の証人になります。この聖書が証拠多いでしょう。受け入れた証拠非常に確実です。先週韓国でその兵士が退役して家に帰りました。その防衛隊の長官が退役の印鑑をして家に帰ってきましたけれども、まだその服役が終わらなかったから帰ってこいという命令が落ちました。出ておりました。2ヶ月とか3ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい残ってたから、もし帰ってこないと捕まるぞと、ニュースの時間にその防衛長官がここに印鑑をしたんですけれども、帰ってこいということは何でしょうか。で、どういう判決でしょうか。それは自分錯誤だ、何でしょうか。帰ってこいということはわからない。それはその防衛長官が正式に印鑑を押したことは有効である、帰ってこなくてもいい、それは当たり前です。私たちも職があるでしょうか、とはないでしょうか。私たちは誰が捕まるでしょうか。神様の方で、神様は印鑑をしたでしょ。イエス様が私たちの代わりにその証人となって生きておられています。私たちの代わりに死んで蘇った方が今生きています。保証人として、この聖書はそれを証拠しています、証しています。私をイエス様がその罪から救った神様の御言葉、それに固く立て、私はそれを信じました、私たちを救ったという御言葉、この御言葉に固く立て、私はこれを信じています。この聖書が私に対して固く証拠をしている。じゃあ見てください、この領収書。私を清めた地を見たら、その人愛多い、私を清めた地という賛美歌もあるでしょう。イエスは私を清くする救い主、その地私を雪より白くしました。その地私を雪より白くしました、しました。ヘブルの9章9の12節一緒に読みます。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。羊と子牛の血によってではなく、ヤギと子牛、それは旧約の時代、イエス様が来られる前、イスラエルの民たちに神様がしたことです。ですから旧約時代、イエス様の以前の人たち、旧約時代の人たちはヤギと子牛を殺して、生贄を捧げて続けて、イエス様が来られるまで約束の手形を発行したんです。それは約束手形は、それはお金ではないですけれども、約束の父が約束になったら、そのお金になると、羊を殺した人は遠くからイエス様を見つめて、将来なりうるべきことを信じて、そういうふうにした のです。けれどもイエス様はヤギと子牛の血によってではなく、約束手形では全部発行したらいけないでしょう。本当にお金を金庫に入れるようにヤギと子牛の質ではなく、ご自分の血によって、ご自身の血によって永遠の贖いを成し遂げました。贖い、贖いを成し遂げる。聖女に入った、すでに聖女に入った、贖う、贖う主イエス、私の罪を贖った、罪を贖った、許した。永遠の贖いというのは実感的にもいつまで許したでしょうか。永遠という、聖書は2つの意味、長い歴史、非常に長い歴史を永遠と言い、もう一つはその根本的な意味もあります。人間の歴史を始まる前、神様は永遠の神様です。そこで人間の歴史を始めていって、そして人間の歴史が終わったら永遠の神様の歴史が続きます。そしてこの人間の歴史は永遠と永遠の間の間に過ぎません。アダムから始まって世の終わりまで何千年の間、私たちが見たら何千年ですけれども、神様の立場からは詩編90章、神様には千年が過ぎ去った昨日のひとときに過ぎない、千年が12時から1時間に超えるその瞬間に過ぎないと。神様は過去と未来はありません。神様はこれを一つに見ます。アリがここまで行くのには時間かかりますけれども、私はいっぺんに、神様は永遠の神様ですから、そのアダムから始まって世の終わりまでを一つに見ます。一つとして見ます。永遠の神様が見たら、これは非常に短い時間です。わずか。永遠の贖いというのは、神様が見る観点から全部贖ったという意味です。だからこれを神様が全部成し遂げたということは、イエス様の来られる、イエス様のその以前の人の罪も、イエス様が十字架死ななかったら、旧約時代子羊をこう生贄で捧げた人も全部破産することになるんですけれども、だからイエス様が来られる人の前の人も、イエス様が来られた以後の人の罪も全部贖った。それが永遠の贖いです。だから旧約時代羊を殺して自分の罪を贖ったのではなく、イエス様の死によってです、本当は。そして世の終わりまで、私はその世の中で生まれて今日まで生まれた罪、犯した罪あるでしょう。今日までの罪、今日までの罪、それどうだったでしょう。許されました、贖われました。旧約時代は贖う、私たちは贖った。将来生きている間、ちょっと罪を犯すかもしれません、まあ、罪を犯してもいいぞという意味ではなく、肉体を持っていますから、ひょっと過ちを犯す可能性があります。けれども、今将来犯す罪はどうなったでしょう。どうなるんですか。それはどうなるんですか。今もし罪を犯したらどうなるでしょう。贖ったでしょう。それも贖いました。将来犯す罪まで贖われました。誰がしたでしょう。誰が言ったでしょう。いい牧師が言いましたって言ったらやばいです。聖書が、神様の御言葉が、神様の御言葉、永遠の贖いを成し遂げたことも神様、それが永遠の贖いだと言った方も神様です。永遠の贖い、世の終わりまで全て、すでに聖書に入った永遠の贖いを成し遂げました。だから今日まで犯した罪も贖いました。今からもひょっと犯すべき罪も許されました。で、永遠に私は天国、62年10月31日の晩、10月31日の晩、1962年、永遠の贖い、 この御言葉、このヘブルの9の12章、その日、最初見、初めて見ました。不思議でした。その時、最初、悟りました。非常に嬉しくて、私が、この講談で2年間説教しているうち、新しく生まれなかったことを分かって、今死んだら地獄行きだと、生まれ変わらなかったから地獄、地獄に行くべきの運命だということが分かって、こそ救われたから、それを悩んだから必ずそれは里だと思いますけども、どうせ、まあ、牧師になること、まあ、転倒すること、問題ではない。私、地獄に行けそうけれども、この御言葉を、見るうち、主の血が私の罪を全部贖ったこと、このヘブル旧の中節、これを読んだとき、よかった、という感じました。私もよかった。いいぞ。やった。非常に嬉しくて。これが夢かどうか、これちょっと知ってました。夢ではなく事実だ。もし死刑宣告を受けた人が、その死刑、じゃ死刑囚何番出てこい、とするとその人死ぬ日です。私たちの教会、その刑務所があります。そのソウル刑務所で勤めている人が8人います。で、その死刑囚に伝道して、私もその死刑囚に伝道して救ったことありますけれども、そのヤクザの、その頭のような人を伝道したことがあります。その罪人たちが救われて釈放されて教会に通う人もいますし、他の刑務所に移された人もいますし、私が聞いてみました。その死刑囚は死刑される確率は何パーセントですか？ 100% だそうです。非常に大統領のその命令で、釈放されることを望んでいたら、死刑囚は 100% 死刑されるんだそうです。来いと言ったら殺されるです。いつかわからないですけれども、けれども死刑囚来い、あ、今日死ぬ日だった。いきなり死刑囚ナンバー、あなた大統領の命令で釈放だと言ったら、何と言いましたか？釈放だ、釈放。冗談でしょう。あなたと今冗談に言うべきか。大統領のこれ命令以上見てください。死刑囚たり、大統領の命令で特別釈放する、印鑑、大統領に印鑑、それを見せたら、なんていうですか、夢かと考え思うでしょう。夢だったら、覚めたらちょっと無駄ですけど、夢ではなくて事実だと、よかったと、それ止める人はないでしょう。じゃあ言ってもいい、釈放。先週タイトルの命令で死刑囚釈放したことあるでしょう。ジョンという人、で死刑宣告を受けたですけれども、死刑宣告でしたけれども、大統領のその力で釈放させたと。そして数万人をその罪の記録を全部抹消する。私びっくりしました。大統領の権利がそのように大きいかと。けれども神様は私たちの罪をただではいけません。ただでは解決できません。その罪を十分に支払ったからあがなってくださいました。永遠のあがない、私が中学校から教会に通い始めて救われるまで十何年間熱心に教会で生活しましたけども、イエス様が私たちのために十字架に死んでくださったことをたくさん聞きました。 神学校でもう学びました。イエス様が私のために死んだことだった。そのありがたいですけれども、一つ不思議なことは心で、まあ、イエス様は今から1900年前にその時十字架につけられて死んで、今はちょっと枯れてしまったんですけれども、自分とどういう関係があるのか。イエス様はイエス様の通りに死んで、私は私の罪のためにちょっと重苦しいと。だからイエス様はイエス様の通りに死んで、自分は罪のために重苦しくてだったりけれども、その地で永遠の贖いを成し遂げた。その日私初めに捨てました。永遠に終わりました。永遠に私の言うことイエスの血しかない。再び清めること、イエスの血しかない。非常に嬉しかったです。その日私は家に帰りながら賛美歌、心に満たされた疑問を破って、非常に平和、確実に子羊イエス様の血によって罪が贖われた。それが私の賛美歌になりました。金と銀、なくなる宝物で贖ったことではなく、聖なる神様の子羊イエス様の血によって罪が贖われた。それが救いだったか、新しく生まれか分からなかったんですけれど、今確実なことは、今地獄に行きたくても行けない、地獄に行こうとしたら地獄に行く、その源は何でしょうか。罪です。罪はあります。地獄に行きたくても行けません。そのまま天国です。後で聖書を勉強してみたら、それが救いでした。それが分かるとき、新しく生まれましたということも分かりました。ヘブライ書10章10節、ヘブライ書10の10節一緒に読みます。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度捧げられたことのより、私たちは聖なるものとされているのです。この御心に従って、私たちの罪をあがなって私たちを救うことが神様の御心です。それに従って、イエス・キリストの体をただ一度捧げられました。ただ一度罪のあがないの捧げ物として捧げられましたので、私たちは聖なるものになりました。今聖なるものになるんでしょうか、なったでしょうか。なったです。いつまで、永遠に。イエス様が全部成し遂げた、永遠の罪のあがないを全部成し遂げたのです。今日まで犯した罪、今犯す罪、将来死ぬまで犯す罪まで全部永遠に成し遂げました。永遠の罪のあがないを成し遂げました。イエス様の体をただ一度捧げられましたので、私たちは聖なるものになりました。神様の御前で罪のない人になりました。あるいはなんか身分をちょっと調べてみたら、日本も同じでしょう。私たち個人個人の身分がそのコンピューター、パソコンに入力されているでしょう。韓国では住民登録番号と名前入れたら全部現れます。住民登録入れたら全部現れます。ある人その罪の犯罪記録が7、12件、15件、行動、強盗、詐欺、貫通、公文書偽証、暴行、汚く、罪が全部現れます。そういう記録を持って、世の中でちょっと正しく言ってたんですよ。就職しようとしたら、それ入れたら全部現れます。何でもできないですけれども、大統領の命令でその記録を抹消してください。もちろんいろんな罪全部を抹消するんではなく、ちょっとそれをちょっと抹消して社会活動をするために、再び 生きる道を当たるために数万人のその罪の犯罪記録を抹消したことがあります。もしその記録がありますけれども全部消してしまったと、住民登録を入れて押したら名前出て、その罪の記録が全部なくなって清い、一回も罪を犯したことがないと言ったらいいでしょう。イエス様の血によって私たちの罪の記録を全部抹消しました、消しました、清められました。イエス様の血によって10章の12節一緒に読みます。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、キリストは罪のために、誰の罪でしょうか、私の罪のために一つの永遠の生贄を捧げて、永遠の生贄ですから永遠の贖いです。永遠の贖いではなければ救いになりません。キリストは罪のために、誰の罪でしょうか、私の罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、その永遠、2番小さい文字ですよ、一つの、あるいは罪のために一つの生贄を捧げて後、永遠に神の右の座につき、この2番、これは私を従って言ってください。自分の名前を入れて、言ってみて、自分の名前を入れてください。キリストはファンさんの罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、自分の家名前を入れたでしょうか。神様間違ったと言いません、合ってると。キリストはファンとかキムとか宮川とか誰とか誰の罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、私たちの罪のために永遠の生贄を捧げました、永遠の贖い。そして神様は神様右の座についています。私たちの罪が多いでしょうか、イエス様のことが多いでしょうか。神様のことは私たちの永遠罪を永遠に記憶しても残るほどの大きいです。17、17一緒に言います。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない、これらのことが許されると、これところでは罪のために捧げ物をもはやのようです。罪と不法を思い出すことはしない、これは罪を許したでしょうか、許してなかったということでしょうか。許したということです。実際に思いはしない、私の罪を許してくださって思いはしない、最高の本院長が私の罪がないと言いますから、誰が私を掴むことができるでしょうか。神様は最高本院長です。私の罪をちょっとそのまま認めないということではなく、正しく報いたから神様の記憶からなくなりましたと、思い出しはしない、これを許した、許された、これ罪と不法を、それを許しましたと。不法というのは神様の法律を犯したということ、それを犯した、許したから、それは過去のことでしょう、許しました。罪のために捧げ物はもはや無用ですと。イエス様が、再び死ななきゃいけないでしょうか、私たちの何か行いが必要でしょうか。罪を許してくださいと懇願しなきゃいけないでしょうか。許してくださから感謝したらいいでしょうか。許したから感謝したらそれでいいです。神様は私たちの罪のために悩むことを望みません。罪を許したことを信じて喜ぶことを望みます。罪のために悩んだら罪を犯さないと思うんですけれども、もっと罪を犯します。罪を許したことを信じて感謝したら罪を勝つ力が生じます。罪が許したのに罪を許してくださいと言ったら神様は喜んではしません。教会に行って主よ罪を許してくださいと言ったら神様は 覚え出しはしません。記憶しない。主を許してください。主の血によって許してください。あなたの私の血で永遠にあがなった。永遠にあがなった。永遠に。主よ許してください。私のような罪人どうすればいいでしょうか。これどうすればいいでしょう。こいつ、あ、許したので許してくださいって言ったらどうすればいいでしょう。再び死ななきゃいけないでしょうか。これは自分の罪が大きいことだけ分かって、イエス様の力を感じることです。イエス様の血を汚く思うことです。そして神様の御言葉を嘘だと思う、それが不信仰です。私たちの罪より神様の働きは大きいです。だからその全ての罪のために主の手から2倍にも支払われた私たちの借金がもし10億くらいだとすると、イエス様は20億を支払いました。100億だとすると200億を返しましたと。永遠に十分で信じるということは何でしょう。そうです、そうです。神様の一人子が私のような罪人のために死んでくださって血を流してくださいましたから、私の罪が贖われたということは当たり前です。そして神様は私の罪を覚えはしないと、神様の御言葉は真理です。感謝します。それが信じることです。それが正しい信仰です。それ以上他のことはいりません。それがこれが信じることです。今聖書を一つだけ見て終わります。エペソの一章の7、341ページ7節、一緒に読みます。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けいるのです。これは神の豊かな恵みによることです。私たちはその御子のうちにあって、神様の恵みは豊かです。この豊かな恵みを受け入れた人は一人も地獄に行く人はいません。その豊かな恵みによって、その血によって、キリストの血によってあがない、すなわち罪の許し、あがないというのは、あがないというのは罪の許し、その許しを受けている、受けるでしょう、受けることでしょうか、受けているでしょうか。受けたと、受けていた、受けました。その血によってあがないを受けました。その血によるあがない、すなわち罪の許しを受けている人は手を挙げてください。手を挙げてください。許されたと、その血によって自分の罪があがなわれたと信じる人は手を挙げてください。手を挙げてください。じゃ、で、ある人は私は心で信じればいいのに手を挙げなくてもいいんじゃないか、まあ、って言ってみます。そしてある人は、そうですね、不思議だよ、私は教会にも一回も通ったことないんですけれども、それも許してくださったのか、教会、私はお祈りもしてなかったので、けれども主は全部許してくださったのです。自分が地獄に行く罪人だと、その罪のためにイエス様が代わりに死んでくださって血を流されたこと、罪を許したこと、この御言葉だけ信じれば、信じることだけで、信じる人は誰でも全部救われる。私の罪は贖われた、私の罪は贖われた、主が流したその血によって罪を流したことを信じることです。この聖書全体の中で神様の一人子が私たちのような罪人のために世に来られて、代わりに死んでくださって血を流して私たちの罪を全部永遠に贖ったことよりもっと貴重な大きなことはありません。宇宙万物を作って支配することは御言葉によることですけれども、私たちの罪を許したことはその一人子が死ななければいけません。 ですから私たちの罪を許して私たちを救ったことは宇宙万物を救ったことよりもっと大きな働きです。これは私は理解できません。私がアメリカで何かを見たかというと、ロスケロシュリアエシュビルというところに、その私の教会がありますけれども、その近く、今から100年前に建てた家ですけれども、自然石、石で築いた家です。ピラミッドでもないんですけれども、自然の石、昔はその石を連れてくるのにいくらか支払ったそうです。その自然石でその石を築いて家を作ったですけれども、非常に大きかったです。その下には非常に景色は非常に美しいと、エデンの園のようなところでした。本当に谷があって、本当に想像以上できないその美しいところでしたけども、今はそのホテルとして使うんだそうです。歴代の大統領、有名な人たちが泊まったその写真を壁に貼って、けれどもその家、今から100年前に大きな金持ちがそれを築いたんだそうです。その人が生きていた時、その家を自分のその妻に誕生日のプレゼントとして与えたそうです。プレゼントとして、旦那が死んだ後、その奥さんが長く生きてて死にました。私はそれを見て、その旦那、そのお金をどれほど使って気づいたか知らないけど、それを自分の妻にプレゼントとして与えた。それがいくら良くても自分の妻より良いでしょうか。神様は宇宙万物を作って支配しますけれども、それが重要なものではなく、本当に神様の姿の通りに作られた自分の一人子を犠牲して私を作ったことは、宇宙すべての万物より大事ですから。そこで救われていたキリストの花嫁と言いました。神様をどれほど愛しているのか、だからそのような高い支払いを支払って私たちを救いました。だから私たちを救ったことだけではなく、天国で天使より高い位置を私たちに与えます。その地によって贖い、すなわち罪の許しを受けた、その神様を全部理解できないですけれども、一つ確実なことは、主の血が私たちの罪を贖ったということです。それは確かです。2章8節に8と聞いています。あなた方は恵みのゆえで信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神様の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。あなたはその恵みのゆえに、私たちの罪を許したこと、その恵みのゆえに信仰によって救われた、救われるんではなく救われた、信仰によって救われた、罪が許された、救われた、それは同じ意味です。救われた、救い主イエス頼って救われた、永遠の命を主から得た、救いを得た、これがあなたから出たものではなく神様の賜物だ。プレゼントはいくら高いものだとしても、あげる人が全部値段を支払ってもらう人はただもらうです。救いは神様が全部高い支払いを支払いました。私たちが信じることはもらうことです。もらったら救い、もらわなかったら滅びです。もらうことが従順、もらわないことが不従順です。信じること、感謝しますとして受け入れたら救いです。行いから出たものではない、誰も誇ることがないために。ですから私たちは誇ることはありません。私たちの一種の誇りは十字架だけである。だから私は地獄に行くべきの罪でしたけれども、私が知らぬうち主が代わりに死んでくださって罪を許しました。私はその主の恵みが感謝して救われたら、天国に行くために信じるために、信じるか地獄に行くか恐れて信じることではありません。今は天国に行く自信があります。今からは嬉しくて感謝して 主の恵みを考えたら、自分が100回死んでもその恵みを返す、報ることはできない、返すことはできないけど、感謝して喜んで、だから主のために生きることも死ぬこともできます。それが信仰生活です。今日はここまでします。明日もう一回話したいと思います。明日救いについてまた話して、救われた後の信仰生活について話したいと思います。お祈りいたします。慈しみの深い父なる神様、我たちは罪の中で生まれて、我たちの堕落した心に従って罪を水を飲もうほど犯しながら生きてた私たちが、私たちの悪い行いによって神様と敵になりました。永遠の裁かれるべきの罪人でしたけれども、私たちが神様を知らぬうち、神様が先に私たちを愛して、私たちが受けるべきの呪いと裁きをイエス様が代わりに受けて、主が流した血によって私たちの罪をあがなってくださって、救ってくださって、その恵み本当に感謝いたします。そたび呪いと裁きを受けないようにしてくださった主なる神様、今回にも主の恵みが悟って救われたこと本当に感謝いたします。今主の血によって救われた神様の大事な子供です。残った生涯神様の方に行く日まで私たちを守って導いてください。御言葉を聞いてもまだ疑問が持っている人がいれば、この御言葉を確実に悟るよう、私の中で一人も神様の恵みから離れないように導いてください。私たちの残った時間も主の御言葉で恵みでよって満たしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしました。アメン。